理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B、 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラム、コペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれる、コペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
アクゲラジオ、もっこもこパレード。
知識は少なすぎても多すぎても死を招く。青春
アルデヒド・ゴディエラ。
アニアギです。
さあ今日はゲストが、
はい、
公開です。
はい。
じゃあ自己紹介してもらいます。
自己紹介何で言ったら、あのシャドウ総帥で言ったらいいんですか。
まあ何でもいいです。
サバラジオやってます。あのネットラジオどうあの同期じゃない、
ね。まあまあほぼ同期なんですよね。だから似たような時期に
始めてんですよ、ね。そうやね。何年か上ですよね。
それ実際、
うん、
シャドウ総帥と坂口って使い分けあるんですか。
ないですね。
ない
んかよ。柏木さんところが、坂口さんって呼ぶから。
僕が呼ぶ。
もう坂口さんじゃないですか。だから坂口さんって言われてるだけで。ラジオでももう別にそんなに、シャドウ総帥がどうたらかあたらとか、そういうのあんまりこだわってないんですよ。
いや、一時僕がシャドウ総帥って名前中に臭いから変えましょうってずっと言って
た。そうやね。何やったっけ
?10 年近く前。
あのおしゃべり止めようみたいな、そんなやつやろ。そんなややこしいやつやろ。
そうで
なったっすよね。
やだけど東京の公開収録イベントの時に、
うん、
お客さんに変えたい人ってそのままでいいよっての、
あの賛否を、ね、
取ったら、
はい、
みんなそのままでいいよっていう方に
行ってもうたんでね。
空気読めようと思ったんです
、
僕は。
変えようぜって話やんか。
そう
ここは変わらんかったな、
あれ。創生のまま。
いや、俺も、だからな、リングにかけろみたいな引っ張ってるから、
うん、
もう変えてもいいんですけどね。
まあ、坂口さんも、坂口じゃないんやから、
うん、
もう芸名前としてるんですけど、
はい。
うん、で坂口確かに、検索にもかからんし、あんまりいい名前でもないねんな。
ほんで、別に誰も、もう俺のことをシャドウ総帥とか呼びへんねん。
総帥って呼ばれる。
そうやね。あ、総帥って呼ぶんか。
そう。
総帥はまあまあまあ。
呼びやすい。それやったらまあ総帥でもええかな。
今日はアルデヒドは、ゲスト会は、
うん。
まあ、ポッドキャストやってる人をゲストにまあ呼んでる、
そうそう。
を初めて。
いや、嬉しい。
なんで、まあやっぱり出てもらおうかって話。
うんうん。ああ、ありがとうありがとう。子さんになってきたからね、だいぶ。
何年目
ですか。まあまあまあ。
14、15年、もうぼちぼちやめたいなと思ってるんだけど。
あ、そんな話出たことありますか。
ない。やる気満タンやから、もうあの一緒にやってるよまやゆさんとかやる気満タンやから、全然やめようって話にならないんですよ。
まあ、よまやゆさんの方がもちろん乗り気な印象もあるよな。
まあ、あるある。
もうやめますかいう話も何回かは出てる。
一応。
一応出てる。一応出てるけど、いや、ま、そう言わんと、みたいな話になるから、今まで消えていった連中もいますよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。まあ、
うちでも働いた松尾って男がいる、
ね。ああ、もうどうしようもないやつやけどね。
松尾がいたのってだいぶ前ですよね、もう。
でもめっちゃ前ですよ。10年。だって松尾と始めたやんもん。
あ、最初は。
最初は松尾と福井で始めた話やから。
そうで、面白マップの1回目って多分11年前なんやけど、
うん、
やって、その頃でもう松尾さんは抜けてて、
うん、
で、
うんうんうん、
2回目の面白マップで、わざわざ見に来て終わってから早々にあんた担がれてるだけであんたは何もしないから勘違いしないみたいなすぐ終わるわこんなもんって
あいつなほんまになダメ出しみたいなをしてるつもりになりたいやつやね。
で結果10年続いてるんで
松尾を省いたらあっさり10年続いたっていう。
そう不思議なもんでね。
うん、そうやね。でじゃあお前はどうしたいねんって言うてもあいつの答えがないねん。
まあだからうん、何をしたいってのが、多分こうありたいってのはあるんでしょうね、きっと。
ああ、はいはいはい、はいうん。
あるし、自分の、自分像が。
今、松尾の誇りとしては、なんかほら、なんかあるやん。ツイッターとかでも、はいはいはい、ルームみたいなのあるやん、今。
クラブハウス的なやつ、
ね。一時クラブハウスみたいなやつで、はいはい、
ちょっと会員制チャットみたいな。
そうそう、何ヶ月か前に、はいはい、そのクラブハウスで。
スペース。
スペース、うんうん、スペースか、そういうやつで、元 MBS アナウンサーの小森さんと、マントゥーで話ができたと。
うん、なるほど。
それをしばらくずっと言うとったわ。ちっちゃいわーと思って。こいつ相変わらずちっちゃいな。
なんでわざわざ読んで俺ら松尾の話してん
の？ほんまやで。それぐらい恋しいっていうことなんやけどね。
まあ
別に帰ってきてほしくもないけど、ああ、いや、呼んどんな、みたいな、思ってほしくないけど。
けど、サバラジオ、もう15年ぐらい。
12、3年かかな？ちょっとよくわからんけど。
12、3年
ぐらい。だって、アルデヒドより遅かったよ。
うん。
始めたのは。
17年っす
か？まあ、800回台。今830ぐらいやから。
だって、僕、福井で仕事しながら聞いてたもん、アルデヒド。
あ、そう。
ブッチョさんっていう芸人さんみたいな人が、こうやってる、このやつやなぁと思って。
そんな風に喋ってもらったこと一回もない。一回もないけど。ただの一回もないけど、
まあ。まあまあまあまあまあね。
いや、そっか。
そうか。
何話せるってよう聞かれるでしょ。
うん。
なんて答えてるんですか？
日々の雑談。日々の思う。たこと思いついたこと。
最近のホットな話題なんかないですか？
最近のホットな話題は先週ね。
うん、
先週うちは庵野秀明スペシャルをやったっていう。
お
すげえなんかちゃんと逆にちゃんとしてんな。
もうそんなんを拾っていかないと。
あそん
無理でしょ。
それど庵野秀明スペシャル何の話する
の？だって今今ね。これ、アベノのハルカスで、
うんうん、
庵野秀明店やってるんですよ。
うんうんうん、
来週行きます。
そう、来週行くんでしょ、
うん、
ギリギリ。
あ、行くの行くの、
うん、多分行く。
庵野秀明店行ったんですよ、俺。偶然。
うん、偶然。
偶然行ったってどういうこと？
偶然、いろいろあったの。いろいろあって、はいはい、偶然庵野秀明店に行くことになったの。
はい。
で、庵野秀明店を見に行って、で、次の日に、新ウルトラマンを見に行ったんですよ。
お
う、こんなもん、これ2時間、庵野秀明や。
どういうこと？
え？全部、もうそれしか体験してないから、一週間の中で。
な
ぁ、うん。それ話すしかないじゃないですか。
一週間の出来事がね。
そういうことね。
で、嘘は言うとあかんでしょ？
もう嘘と。
体験もしてないのに体験したみたいな話ってあかんでしょ？
あと、ネタバレすんなって怒られてたんですよね。
どっかの誰か、うん。で、ネタバレすんなって、それに追随する、聞いてる人たち、
うんうんうん、
ツイッターとかに書き込む人たち。
ほんま心底さ、映画好きなやつってうざいよな。
うざい。あ、なんなんやろ。
なんなんそのやりとり。
なんなん映画好きなやつあのうざさ。
だから、映画のことをなるべく内容に触れないようにうち話するようにしてるんですよ。もう変えたの途中から、
うんうんうん。
したんですけど、それしても、それをする前は、やたら、ちょっと、ウルトラマンって言うただけで、ほら、ウルトラマンのネタバレなんでしよる。こいつ。 もう全部分かってもうたみたいな。
いや、なんか、うん、映画の人ってさ、なんか、俺が認めたるぐらいのテンションで来るやん。ほら、日本映画はこんなにダメや、みたいな。
くるくるくるくる。そんなしょうもないの見に行ったんか、みたいな。
で、僕、
そっから怒られんの？
いや、僕は
怒られるよ。
そんな映画見ないんですよ、うん。そんな好きなわけじゃないんですけど、うん、でも、今回のウルトラマンを見に行って、僕は単純な話、面白いと思ってるんですね、すごく。
単純に面白いでしょ？そう、娯楽のとして面白いでしょ。で、
あの、いろいろ言うけどさ、別に庵野秀明は、こういうものを作るべきってこともないし、
うん、それもない。
ウルトラマンが新作やるんだ、こうあるべきってももないし、
うん、
ただ、僕ら2000円ぐらい払って、2時間ぐらい使って見るんやから、
うん、
ご飯と一緒で、2000円のランチ食べ放題行こうやって言って行った時に、いや、食文化っつうのはさ、こんな食べ物作ったら日本料理ダメになるよとか、
うん、
じゃなくて、美味しいよねって。あれが美味しかったよねって
。そうや、
あ、俺あれ好きやったよって。って言って美味しかったね、終わりがいいじゃん。
そうそうそう、そこなんですよ。
それをさ、行って、いや、やっぱおにぎり、ご飯っていうのはね、とか、和食っていうのはね。
あれまさかうどんに、おにぎりついてくると思えへんかったやんや、みたいなこと言われたら。
炭水化物重ねるような食事を出して、どういうつもりで日本文化を捉えてるんですかとか言ってるやつ、頭おかしいやん。
うん、完全に狂ってるよね。
やのに、映画の世界はめっちゃそれするし、で、2000円行って、で、食べ放題行って、出てきて、いやー、ここの料理は料理としてはっていうやつって、向いてないと思うんですよ。
うん、
だから、ウルトラマン見に行って、おもんないとか、ああするべきって言ってるやつ、映画向いてないから見に行くのやめた方がいいんちゃうかなと思って。
それはもう、うん。
映画見るの下手くそやなと思って。
わざわざ金出して2000円ぐらい出して、
もうね、嫌な気にし
ない。あ、映画見に行く価値がないんですよ。
そう、だからもうどんな映画も面白いってやつが一番映画向いてるよなと思うんで。
うん。だから僕は、あの、昔からスタンス変えてないんですけど、映画見に行く人ね、うん、映画見に行くじゃないですか、自分も。
うん。
で、映画代払って入った時点で80点なんですよ、映画。
バカ。
もう80点なんですよ。
うん。
それは俺に足を運ばせて、俺にお金を出させて、
なるほどね。
見させようという気持ちになったから。
うん。
あ、それも80点なんです。80点スタートなんですよ。
遊園地入った時点でもう面白いや、みたいなね。
あ、そうそうそう。それ、ワクワクしてた数日間があるわけじゃないですか。数ヶ月とかもあるし。
回転寿司行って寿司回ってる時点でもういいもんね。
もう、それでもうちょっとお腹いっぱい感、ちょっとあるじゃないですか。
うまい、まずい、その後の話やもんね。
あ、うどんも食うで、ラーメンも食うで、と。
そのワクワクにね、お金払ってるやもんな。うん、
ええ話したな、今日。
マジか。
いや、
もう終わり
だ。マジか、もう科学の話になってるか、これ。
いやいやいや。
科学
的これは、俺が覚えてる限り、坂口さん話の中でもかなり良かったっ。今の、
バカ話じゃない感じ。
俺を生かせただけで80点楽しませてくれてるわ。
そう。
かなりいい。
だから80点スタートなんで、80点から85点か90点かっていうのもかなり、自分の中での評価は分かれるんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
でもそこに見てるからね。
まあ確かにな。
けど、その、いわゆる風俗雑誌っていうのを作ってた村田ラマさんが言ったけど、
はいはいはいはい、
風俗雑誌の内容で、うん、あの女の子いまいちやったとか、ブスやとか、うん、悪口書いたら、うん、読者めっちゃ嫌がるんですって。
ああ、そう。
で、俺ら楽しく言ってんのに、うん、もう悪いことを書かんでええねんけど、みたいになってて、うん、いいことだけ書いてほしいんですって。
だからやらしてくれんかったから、こいつムカつくみたいな話。
そうなの、もう最悪らしい。
それは最悪やわ。それは2じゃない。
いいものとして言ってんけど、
その。思い出をこう、いい方に上塗りしたよ、ね、
そう、は
い
はい。で、食べログの、
うん。
高評価ついてる店って、うん、俺らが高いんですよ。
2
万円以上の店は星4つとかつくんですよね。
うん。
で、それの理由は絶対に、2万円も払ってる飯がまずかったことにしたくないからと思うんですよ。
そうやね。2万円やから。
うん。で、
払ってんの2万円やから。
で、逆にめちゃくちゃ美味しい50円のコロッケは、
うん。
50円でコスパいいんやから、もっと高評価するべきやね。
うん。
けど、50円のもんやから低評価がつきやすいんですよ。
うん、50円の割にっていうこと。
そう。で、いや、50円のもんに。
割にやったらいいけど、
50円ぼっちの食い物に、俺様ごときがこんな食い物に高評価つけるわけないだろうと。
おー、はいはいはい、はい。
で、逆に Google の評価は、安くてうまい結構高評価つきがちなんですよ。だからやっぱりあれ年齢層が低いからと思うんですけど、50円でこんなうまいって最高じゃん、みたいな。
うん。
で、めっちゃうまいけど2万円やったらそんな、 全然星2とか思うのが普通の感覚と思うんやけど、
はいはいはい、
だみんなガストに行くからガストは潰れへんのにガストの評価は上がらないっていうのが僕はすごいいつも思ってて、
そうやね、ガスト美味しいもんね。
だからけどやっぱり一緒で金払ってんから楽しむべきであるっていうのはある種あるんですよね。
まああるでしょうね。
それ探せよっていうことで、うん、いいもん、うん、そこあるやろっていう。
僕映画館1個だけの漫画あって、
うん、
チュロス売ってるじゃないですか、
うん、チュロスは絶対売っとるね。
で好きやから書いたんやけど、だいたい始まる前に食べ終わるんですよ
食いしん坊やな。
映画館のチュロスってあったかいん？
ちょっとほのあったかい。
あ、ほのあったかい。
え、ミスタードーナツ系のチュロスなんですか？
棒の長いやつが多いですね。
あの、くるくるってなってんの？
なってない。ストレートな
の。あの、ミスタードーナツのチュロスめっちゃうまいと思うんですよ、俺。
へ
ぇー。発明やと思ってるんですよ、あれ。
ああああああ
食った時。大人になってから食ったんですよ。25ぐらいで初めてチュロス食った時に、吉野家の牛丼とチュロスは発明やと思ったんです。なかったから、田舎に。
ああ、そうかもな。
そんな素朴な町で育ったから、こんな科学的な、うまい、科学的にうまくしたもんって、あかんって思ったんですよ、当時。
確かにな。
なんでチュロスのどこが良かったですか？
チュロスの、なんかちょっと砂糖が、
うん、
あのほら、ギザギザの星型みたいなのになってる、
うんうん、
パリって食ったサクって言うやん。
あ、
ほんで、
あれ、砂糖のせいな
ん
かな。
で、そんなにね、甘くないんすよ、チュロスって。
まあまあ、思ったりね。
激甘じゃないんすよ。あの、オールドファッション、はいはいはいはい、オールドパッション
ファッション。
オールドファッションも。
ファッションでいいよね。古い情熱って。
どっちやねんってなるな。
いいな、いい名前。
絶対的に、今の、ミスタードーナツ系の中で、あの、一番好きなもんで、オールドファッション好きが多いんですよ。
いや、わかるわかる。
そうでしょ？
小麦の味が好きなん
です。そうなんです。そうなんです。俺、オールドファッションダメなんですよ。
いや、オールドファッションも坂口さんのこと嫌いっすよ。
そうなんや。
オールドファッション食うんやったら、あの、チュロス食いたいんです。あとあの、なんたら、なんやったっけ、クリームなんたらみたいなあるやん。
エンゼルショコラ。
ああ、そうそう。
ああ、そうそう、エンゼルショコラ。
エンゼルクリームね。
あれも、あの、地球上発明の一つ。
ええ。
だと思う。
僕の中であれいまいちなんですよね。
あれが、あのほら、例えば親戚のお兄ちゃんとかが、ちょっと都会、あの、名古屋の方遊びに行ってきて、僕ら福井ですから、うんうん、名古屋の方遊びに行ってきたわって言って、あの、長細い、あの、ミスタードーナツの入れ物に。
箱をね。
うん。で、これお土産みたいなのくれますやん。パカー開けて、チュロスとオールドファッションだけやったら、あ、オールドファッションちゃうわ、あの、クリームのやつね。
うんうんうん。
あれだけやったらめっちゃ喜んだもん、俺。
へ
ー。明日のちょっと昼まで残そうかなって思うぐらいの一刻いいだけで終わらす。我慢する感じ。
うちの母親が、
うん、
毎週土曜日の夜は、
お
週以外バドミントンしに行ってたんですよ。
おはいはい。
夜で晩ご飯作って出て行って、
お
で、うち親父は家で仕事なんで、
うん、
僕らは土曜の夜だけ子供だけで留守番する時間。
あ、なるほどね。
で、たまについて行ったりもするんだけど、
だから3人組でおとんと兄弟2人が。
で、バドミントンだと大体お茶して帰ってくるんですよ、うちの親
は。あ、お母さんはね。
そうそう。
お
で、喫茶店とか相手とかあって、で、つっても今思えば9時か10時に帰ってくるんやけど、
うん、
7時から9時ぐらい行ってるわけないけど、で、その土曜の夜におかんらは出かけて、みんなで車で相乗りして帰ってくる時とかに、
はい。
まあ、ケンタッキーとか、
うん、
なんか、ミスドとかを買ってきてくれるんですよ。
ケンタッキー行きますか？晩飯ですやん、結構。
いや、なんかね、多分、自分なんか買いに行ったついでに買ってきて、誰かが買いに行ったりするから。
あ、なんかちょろっと公的だった、
う
んうん、お土産的なね。
で、土曜の夜で朝日曜日の夜に普段できひん夜更かししながら、ミスタードーナツが来た時のフェスティバル感ったらなかったよな
それはわかる。
あ、
フェスティバル感は半端じゃないっすよ。
あったよな。で、なんなら一回じゃ今からミスド行くみたいなんで、まだ空いてるでみたいなんで、買いに行きたいっつって連れてってもらうのがたまにあったりする
の。あの、なんか、ちょっとパイ的な、飯的なやつ。
いや、あれもちょっと高級やね。
ハンバーグみたいな入ってるやつあるやん。
エビグラタンとかね。
ああ、そう。
あ、
こんなん一個入ってたらもう、えぐいよね。
なんてどうでもいい話してんねん、ミスタードーナツの魅力2022年に話すと思ってなかったけど。
あ、並んでんのも分かるもん、たまに。
けどやっぱり田舎やからさ、うちも記者なので言って田舎なんですよ。は、う、い、ん。サバイほどじゃないですけど、うん、サバイでやってましたっけ？
違う、俺鶴ヶ、鶴ヶ、福井県の鶴ヶね。
あの偽物の39の銅像いっぱい。
はい、偽物の片側が偽物の39、うんうん、片側が偽物の宇宙戦艦ヤマトの、うん、あのロードがあるんですよ。
偽物じゃないけど松本零士先生が権利関係を持ってかれた。残りの39から思ってるやつじゃないね
ん。で、これなんでなんかなと思ったら、あの、福井県敦賀市が港と電車の町だからっていうわけのわからん理由ね。
松本零士にゆかりないねん。
で、公認ないねん。
あー、なるほどね。
あ、ほんで、その前で写真とか撮ってる家族とかたまに見ると、うんうん、それあんま公認じゃないねんでって思うね。
まあまあいい。まあ、で、僕らも田舎やったんで、はいはい、その、初めて来た噂のチェーン店みたいなんて結構みんな原体験としてあると思うんです
よ。はいはいはい。
初めてマクドできた時に、うん、その、なんせ朝マック連れてかれた時に食ったハッシュポテトの異常なうまさとかに結構、
頭
がある
よね。
まあ、あるよね。
ある、あった？
あったあった、あったよ。朝マックはあったね。
で、あのね、僕は田舎、めっちゃ田舎なんですよ。うん、福井県敦賀市って。僕が、こっちへ出てくるまで、うん、あのミスタードーナツもないし、マクドもないんです。街の中に唯一あるのが、ウエスタンバーガーっていうのと、
ウエスタンバーガーも今ギフリしかない。ギフと森口しかない。
あんのそこれ、グチェーン店だから、ウエスタンバーガー
で。2個だけ残って。
あの、床が王将みたいな床なんですよ。ジャリッジャリッジャリッって言うんですよ。
目玉焼きが入ってんですよね。
入ってんの。
そう、ウエスタンバーガーは。
おで、ウエスタンバーガーと、
席にしかないもん。
そ, それと、グリコアっていうで。
うわ、グリコアあったんや。
グリコアが2店舗あったんですよ。
グリコアもハンバーガーショップ？
ハンバーガー
や。グリコアも、グリコがもともと確かやってた、あのハンバーガーショップで、うん、名古屋に1個だけ残ってちゃうかな。
グリコがやってんのって、連れがバイトしてたから、グリコなんこれって言ったら、どうなんかなみたいな話してたのは覚えてる。
そう。今、名古屋のドームの中に1個、一応。
バーガー事情つくほどがあるやろ、
バーガー事情僕、すごい。
バーガーロックはバーガーロック。
バーガーロックは全滅しました。けど、白崎駅前にあったバーガーシティは、はいはいはい、今、豊岡に1軒だけ残ってる。
あー、ないねん。ね、
だからそういうチェーン系がね、
はいはいはい、
ないんか。買ったんですよ、
ローカルチェーンがね。
大人になるまで。
うちらバーガーロックやったもんな。
そうそうそう。僕らも、だからマクドが生活圏内にできたのはちょっと後で。
おうおうおお。
だから小学校の初めの頃はなかった。
はいはいはい。
中学上がる上がらんぐらいと思う。
そうや、ね、小学校高学年ぐらいに一個できたかな。
あ、そう。それでもか。岸和田でもそんなもんないよ、
う
ん。
そうそうそう。まあそうです。
いや、ボラが町にマクドが来た時すごかったっす
よ。だから、その感覚って結構晩飯マクドぐらいの感じはあんの？
いや、でも昼飯やったな。
昼やったな。
うん。
昼、今日は、もうお前らもう、マクド食いに連れてったんぞ、そうそうみたいな。
だから子供の時に、ほら、3級セットと、
はいはいはい、あったあったあったあった。
3パチセットの戦いがあったじゃないですか。
あったあったあったあったあったあった。
だから、あの時代は、やっぱり当時でも、安かったから、うん、お得感あったから、ああ昼飯まあじゃあ買いに行って、まあみんなで家で食うかみたいな。
そうやね。
ありましたね。
ロッテリアのサブロクセットね。
あ、サブロクか。
サブロクもあった、ロッテリアの。
そうかもしれない。
先週で俺しょっちゅう買うてた。
まさかウエスタンバーガーの話出てくると思
うんですよ。ウエスタンバーガーほんまに、たまにね、間違ってもう一個入れてくれるんですよ。
間違いすぎじ
ゃない？一回うちでもお祭りになったことがあったんですよ。ほう。今日、なんかハンバーガー屋さんあるからつっておかんが、兄貴と二人で行動で食えって言って、うん、で普通にもうそんなセットとかないんですよ、そんな時期に。だからハンバーガーとチーズバーガーぐらいしかないんですよ、
うん、
でハンバーガー1個とチーズバーガー1個ぐらいで頼んだら、うっかり1個おまけみたいな間違って入ってた時があったんですよ、
うん、
いやーむっちゃ盛り上がった兄貴と。
それなー、うん、いやそれさ、
うん、
同じように突然デビューした謎のうまい食い物っていうのんで、
うん、
ローソンの唐揚げくんってのがあったんですよ。
あ、
唐揚げくんがデビューした時も戦慄デビューで、
うん、
唐揚げちゃうし投げ、まあ、投げてないけど、う
ん、投げてよな。
けどよくわからん、食ったことない唐揚げくんめっぽううまいで、
味付きナゲットみたいなのが出ましたみたいなやつやんな。
で、すげえ覚えてんやけど、うん、正月かなんかにわざわざ二人で兄貴と、 あの、ローソンに唐揚げ軍買いに行ったら、
いい話、ちょっと泣きそうや、俺。
で、しかもその時、ローソンで朝7時から10時やったから。
ああ、そうそうそう。
だから、朝7時にビックリマン買いに行ったりしてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、2人で、あの、唐揚げ軍買おうぜ、100円ずつ出して買いに行ったら、6個入ってたことがあったんですよ。
おお、うっかりな。
で、間違って6個入ってるから、3個ずつ食えるってなったのを、嬉しすぎて、向こう2年ぐらい人に言われてたんですよ。俺、唐揚げ軍6個入ったことあるからな、みたいな。
はあ、泣きそうやわ、ええ話やわ。
で、なんか4個しか入ってんこともあって、それはちゃんと文句言いに行
った。あ、それは言うんやね。
文句言いに行ったらちゃんと1個くれたの
も、うんうん。おう、あの、あれやろ、マクドでナゲットのソースが、ちょっとマスタード言うたけど入ってなかった、マスタード入ってないから電話して、マスタード入ってへんねんけど持ってきてっていうのと一緒やね。
あの、ちゃんとさ、くれますけどね。
マスタード言うたんすけどっていう。今から持っていきますみたいな話になるやん。
お知り合いけど、バーガーキングが何枚できて。
おう。
で、バーガーキング、玉ねぎ抜き、頼んで玉ねぎがダメなんで。
おうおう。
頼んだら、
うん、
家持って帰ったら玉ねぎ入ってたんです
よ。うん。あ、これは怒る。
で、電話して、言ったら今すぐ持ってきましたけど、もういいよ、つって。で、じゃあ次来たら言ってくださいって、次行ったら、すいませんって、ただで用意するんでって、もう一回ハンバーガー用意されたんですよ。
お
う。で、持って帰ったら、びっくりしたけど、もう一回玉ねぎ入る。で、さすがにってなって、文句言って、玉ねぎ入ってるやんけ、つって。
玉ねぎ抜けって言うたよなって。
それで文句言ってんぞって言って持って行ったら、うん、すいませんでした、つってお詫びに、つって、ハンバーガーちゃんと玉ねぎ抜きで渡してくれたんやけど、お詫びに叩けにくれたのが、オニオリングやった
んですよ。いやいや、だから。
そんなことある、そんなことある、
嫌いやって言うてるやん。
嫌がらせない。
玉ねぎじゃないって言うてるやん。
ね。
お
う、そんなことも。
あるね。
いやけど、その、田舎に現れるし、そう、ちょっとこの話もうちょっとだけして
しがむのね、うん、
いや、ローソン、コンビニ館のこと最近もずっと考えてて、
うん、
今ってコンビニって、うん、一番どこでも買える、言ったら、うん、その捨て飯じゃないけど、
うん、
とりあえず食うもんを買うとこみたいになってるじゃないですか。
なってますね。
なんかファミレスもそうで、うん、ファミレス、例えばガスト行こうと、まあガストで済まそうかみたいになってて、今は、うん、いや、僕ら子供の時ってファミレス行くってのすごいビッグイベントやって、多分フレンドリーやったんやけど、うん、大阪から、うんうん、
フレンドリーやね、大体フレンドリーや
って、ファミレス行きたいってファミレス連れてってくれて、ステーキかハンバーグ頼むってのめちゃくちゃなんなら高級やったんですよ、ロイモとかデニ
ス、うん、ハンバーグっていう食いもんね。
そう、でそれと一緒でコンビニって当時全部定価で売ってるから高いし、
うん、
安い店って感じもなくて、ただローソンで売ってるその唐揚げくんがうまいのと、
うん、
あの水木しげる先生も愛したローソンのそばがうまかったんですよ。そばなんかうまいなみたいになって、
うんうん、でザルそばね、
それ、うん、僕この間記憶の扉が一人で開いたんやけど、
う
ん、ローソンの焼きそばってめっちゃうまいもんとして最初僕の周りでは扱われてて、あの、ローソンに焼きそば買いに行こうや、みたいな感じやったんやけど、誰に言っても全然うんって言ってくれなくて、唯一覚えてるの兄貴ちゃんと思って今言ったんやけど、全然覚えてないよ。
全然、記憶の片隅に。
全然覚えてなかったわ。
それ言うんなら、
どんな焼きそば？
俺、あの、ファミリーマートの、角バーガー知ってる？
出た。ね。
角バーガー食ったことある？
100 円のね。
そう。
あの、四角いパテ。
そう。
四角いパテでケチャップしか入ってない。
四角い、角の、なんかハンバーガー的なもんがあって。
それはうっすら覚えてる。
角バーガーって、ただの角バーガー作ってくれんね、100円で。
ツノバーガーなんか、角バーガーなんか最初わからなかった、
ね。そうやで、
ね。で、安いからそれ3つくらい買って帰るんだよな。
それは、ひたすら食うね。うまいね。
で、なくなったよな。
そうよね。でも、まあまあ、今ちょっとやり直しみたいなのかかってて、言うたらその、何やったっけ、ファミリーマートのなんか唐揚げくんみたいなのあるやん。
うん。
でっかいチキンみたいなのをバンズで挟むみたいな、どこでもやってる、ローソンとかでもやってる。
うん、うん。
それもう一遍復活してるんですけど、あの、角バーガー感がないんですよね。
そうや
ね。あれもう、チープでうまかったんですけどね。
いや、なんかさ、いや、もうほんま、サバラジオってこういうラジオでやってます
ね。こういうの全然大丈夫です、ね。
あ、
そう
です
ね。これで全然30分話せますからね、うちらは。
なんか、まあ、話せますけど、30分経ってるんですよ、
ね。経ってるやろな、これ。これ結構喋ってるぞ。
これ1時間やったら1時間流すの。
いや、もう、それは
まあ、流すの。
さすが、
サバラジオ。
あの日の自由度も高いね。
はい、
うちらとだいぶ自由度も同じぐらい
で。20分超えたら何でも OK。
あ、なるほどね。
そうですね。
科学の話ないやん、全然。
まあまあ別にゲスト会はね、そんなこだわってないんですよ。
よろしい。
は
い、したいですか、科学の話。
え？
科学の話。
あんねん、あんねん、あんねん、あんねん。
ああ、なんすか、なんすか。
あるんすよ、あるんすよ。
うん。俺、ローソンのコーンマヨネーズパン初めて食った時すげえ衝撃発
生した。ああ、あれもちょっと感動入るな
ぁ。まあいいよ。
コーンマヨネーズ100円やんね。
まあ当時も安かった。
100円ちょいやねんね、あれ。
そうそうそう。
あれは、ちょっと俺も革命の一
色。あれ、もうローソン行くたびに買ってましたね、高校生の時。
バカになった
っ
すね。ファミマってさ、フローズン売ってたよな。
ファミマなんかな、冷蔵庫から取り出すね、今のやつ。
昔ぐんぐん回ってたよ後ろで。
ああ
、なんかあのフルーツなんていうの、オレンジジュースみたいなやつが。
そんなにクラシカルじゃない
よ。そんなんじゃない
よ。ファミマとセブンなんかさ、子供の時全然なかったよ。
なかったよ、
うん、
なかったよ。
初めてだから20歳ぐらいの時に海洋堂のゲッターロボのフィギュアがセブンイレブン限定で作ってなって、めっちゃ欲しいと思ってジュースにつくから200円か300円のガチャやったかな。
おうおう。
でセブエリで売るって聞いて、めっちゃ欲しいから二人で探したんやけど、
二人で探して
隣のシーカントないねん。
そう。あの原付で40分ぐらい行ってやっとセブエリ一個だけあって、でそこで売ってなくてみたいなんで、地図見てセブンイレブン探してさ、行ってとかやったけど、買えへんかったもんな。
こんなにね、身近に溢れるほどあるようになるとはね。
そう。
そうやね。あの、うん、昔 AMPM ってあったやん。
今でも
関東の方でな。まだあんの？
APR。
減ってるけどあるんじゃない？
俺あれ初めて見た時、アムボムって言うんやと思って。
どっかに買収されたかな？
されたかも。
うん。
ジャスコ？
だいたいね、弱いところはローソンが全部吸収して、強いところはファミマが吸収して、今三国志が始まってるんですよ。
あ、
そう。
だそれなんか東京で仕事してた時に、東京のコーラが、あ、なんだこんなところに AP あるんだって言うと、めっちゃオシャレって思った時あって。
あ、AP。
こっちはアムポムやと思ってるから。
アズナスみたいなやつ、ね。
アズナスみたいなもんやと思ってるから。
いや、
なんかしちゃうな、みたいな。
いい話やな。
いい話やな、コンビニし。
ウエサンバーガーが一番。じゃあ、科学。
あ、そう、科学の話しましょうか。
ちょっとお話していいですか。
いいっすよ、いいっすよ。
あの、僕って、あの、健康のために、毎日、あの、あれ飲んでるんですよ。何やったっけ。青汁。
ああ、
へえ。
青汁をね、
はいはいはい、
粉で家にあるんで、それ、青汁ペアーって入れて、シャカシャカシャカってやって、ガーって飲むんですけど、
うん、
あれ飲んでたら何でも野菜がいらないらしいじゃないですか。野菜不足を感じないって、
うん、
テレビの通販とかでも青汁飲んでるんで、うん、全く野菜不足感じないですねって、あのアイドルの元大病をした誰やったかな、誰かさんも、
うん、
あの私こう全然あの青汁だけあれば大丈夫ですみたいなこと言うてるんですけど、
はい、
ほんまにそれだけ飲んでたら大丈夫なの、野菜食わんでええのかっていうのを教えてほしいの。
けど青汁なんか野菜いいやん元、うん、
全あ粉やで、
うん
うん、
粉さーってなんかサラサラサラって入れて、
うん、
水ちょろっと入れてガーってすんねんね。
なんかさ、僕らの年って、
うん、
野菜食えってめちゃ言われて、子供の時に。
そうやね、そうやね、うん、そこあの足らんかったらあかんって言われるやん。
でなんか生野菜を特に食わんとビタミンがどうだとか言うから、
うん、
生野菜をちゃんといっぱい取りなさいって言われたから、
言われた
さんも今そういうこと言ってやろうけど、
トマト食えとかな、う
ん、けど戦後ぐらいまで生野菜って食われてないんですよね、この国。
あ、そうなん。
サラダ食われたので戦後、ねちょっと食べ物博士みたいなこと言いますけど、なんか戦後 GHQ がやった帝国ホテルのパーティーで最初に出されたのが日本で最初にサラダとして出された料理らしいんですよ。
はいはいはい、はい、
だからそれまでって日本って基本的に堆肥使うから野菜って煮込んだり洗ったりする前提で、そのまま生のままうんことかついてるのに食うわけないじゃんみたいな。
生野菜っていう概念あんまないんですよね。
そうだから生野菜のことすごい高級料理と最初はされたらし
くて、で僕が野菜に抱いてるイメージっていうのがあって、
うん、
あの僕ら福井県の出身でしょ、
うんうんうん、
で福井県の出身でたまにヨーロッパ圏っていうとこでカツとか頼むんすよ、
はい、
カツとかミンチカツとか頼むんすよ、
はいはいはい、
ミンチカツもめっちゃ高いねんね1個400円とかすんねんで、
あ
パリ丼ね、
パリ丼、うん、パリ丼のミンチカツとかはソースが味カツっていうんやけど、うん、
へー、味カツっていう、
味ミンチとか頼むと1個400円ぐらいするんですよ、うんうんうん、でいつもたまに例えば お父さんがボーナスもらったとか、
うんうん、
そういう時にちょっと外食ムードでそういうヨーロッパ圏で何か取りましょうっていう話になるんですよ、
うんうん、
わなるんや
なるんす、うんうん、でちょっといいもん取ってみんなで食おうやってなるんですけど、うんうん、そこのヨーロッパ圏っていうところのメニューにサラダがあるんですよ、野菜サラダ、
うんうんうん、
野菜サラダはおかんが必ず頼むんす、
ほう
で頼むんですけど1000円するんですよ、
高っ、
すごい
サラダですよ、
高っ、うん、
サラダやで、
タンチャーさんが言ったよ
サラダがなんで1000円もすんのってならん、
いやけど、なんかまさに活動の始まりって諸説あるんやけど、
うん、
元祖のカツ丼って山梨説があるんですよ。
あー、あっちのね、あ、ありますね、
山梨
のソースカツ丼ね。
で、うん、山梨のカツ丼って頼んだら、
うん、
このとんかつ以外に、うん、ポテトサラダとかサラダ生野菜とか乗ってくるんですよ。
乗ってんの丼に、
う
ん、
そうそうそう、
おー、すごい。
でそれは何かっていうと、要は昔出前の時に、
うん、
と
ん
かつご飯頼まれた時にいっぱい持ってくるのめんどくさいから、
うん、
もう1個にまとめて、
はいはいはい、
で皿蓋外したところに生野菜とこうと
ん
かつを避けてソースつけて食ってく
る。あるあるある、それやる、それも俺もやる、やる
っていうのがそれって一個にまとめたのが活動の始まり説っていうのがあるんですって、
うんうんうん、
だから本質的にそのサラダの時期ぐらいと活動は結構リンクしてて、
うんはい、
だからサラダの始まりの時期ぐらいに活動が発生するとするなら、
うん、
多分サラダ当時高かったんやろなと。
サラダっていう食い物
なんか
が高級品っていう扱いなの。
そうそうそうそう。
いや、ヨーロッパ圏の歴史を探るべきでしょうね。そのサラダの高さを。
サラダ、なぜ1000円もするものなのか。
いや、ヨーロッパ圏って発祥確か早稲田かなんかで、
うん、
店は福井やけど、
うん、
その時に食の博覧会みたいなのが早稲田であって、
う
ん、その時に出したのがヨーロッパ圏の最初らしいんですよ、確か。
うん、
でそこで受けたのを地元福井に持って帰ってきて、チェーン展開したとかやから、だからそのまさに戦後の洋食が入ってきた時期のものではあると思う。
いわゆる洋食っていう、
そうそうそう、
ん
ね、
確かになんかそんな話あったな。
だから福井
よう覚えてんな。
食べ物のことだけなぜか覚えれるん
だからそのサラダをおかんが必ず頼むんすよ。
ちなみにどんなサラダなんですか。
ねゆで卵とか乗ってて、
はあはあはあ、まさか卵から来たの。
そうそう、ゆで卵、レタスとか、まあまあいわゆるサラダラインナップの、うん、中に、まあ、レタスとかキャベツ切ったやり、あとなんかね、ほらなんていうの、何漬けっていうの、
ピクルス、
ピクルスじゃないんですよ、なんかほらピンク色の
なんとか桜漬け
がサラダの中入ってるんですよ。
あ、やっぱりそれ
桜漬け、芝漬けかな、
ピンクの
芝漬けじゃないの。
そうなん、
あのピンクの大根の、
ピンクの甘いね。
あ、そうそうそうそう、ちょっと甘いやつ、
弁当によく入ってるやつよ。
今のちょっとスパイスカレーみたいなの入ってったりとか、
なんかむずいな言ってること。
でそれがあのサラダなのに漬物入ってるんです。
あ、でもなんかちょっと調理感あるんですね。
ほんで、うん、あんまり好きくない、あのセロリのしなっとした、
いやそれ食ったことないから食ってみよう。
そうやな。
あ、ほんで生ハム、
あ
でそこにちょっと酸っぱいマヨネーズみたいなのがかかってて1000円なんです。
お、
全般的にどんくさめよね。
どんくさめなんですよ、
ね、やのに。
まあ、おかんが健康のためにサラダも一緒に取っといたからみたいな値打ちをここですよ。こっちは食いたいのはミンチカツとかカツだけやのに、
うん、
これ食っときゃ健康やからみたいな扱いになるんですよ。
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、バランス、バランスっていう考え方ですね、昔のね。
でよ、だから
はい、
青汁でいけるんかって話。
そう、
何のために野菜食べてます？
健康になるんちゃうかなって。
なぜ？
え、
野菜の何が必要やから？
ビタミンやろな。
うーん
って言われ
た。ビタミンを取るために野菜を食べてる人は青汁でいいと思います。
あっ、っていうことは、いいっていうこと、
いいと思う。ただ、うん、俺が思う野菜がなぜ健康にいいか。
ああ、そこですよ。
っていう話を考えた
とき
に。
ずっと牛丼ばっかり食うててもいいっすやん。
消化がいいとか。
野菜のいいところは、傘があることです。
かさ増しが。
そう。
すっごいキャベツの
山盛りみたいな。特に肉が高かった時代は、野菜でかさを増して、ご飯を食べることで、多分、満腹感を得てるんですよ。
でも、いくらキャベツ食っても肉感出ないっすやん。
いや、だから、肉、
お腹が膨らむってこと。
あ、お腹いっぱいになりたいっていう気持ち。
そ
う。
肉2枚とご飯やったら、肉1枚とご飯とサラダで同じ満足感やったらって話ね。
そう。で、だから少なからずかさ増しの意味っていうのがあって、で、かさ増しは、現代人にとっては、かさ増しは多分健康なんですよ。
はいはいはい、はい。
かさ増しをせずに、美味しいもんばっか食べてると、体壊すんですよ。栄養がありすぎるから。
肉とか魚とかばっかり食
う
てると？
そうそうそう。だから、野菜とかって多分ね、栄養効率が悪いんですよね。体積あたりの。
はぁ。
だから生野菜とかって火通ってないし、傘減ってないから、生野菜、例えばキャベツ4分の1食うじゃないですか。
うん。
多分、小食の人やったらもうご飯食べれないですよね。
あー、なるほどね。
まあ確かに。
そう。
大体水っていうこと？
そうそうそう。だからこういうのが、意外と健康法として重要。一日一食キャベツにしたら、多分、成人病とかね、割と治るんですよね。その栄養取りすぎ。
一食キャベツにすんの？
取りすぎてなってるやつとかがなくなるんですよ。
あら。
で、例えば酒飲みの人は、満腹やと酒飲む気なくなるはずなんですよね。
いや、いける。
じゃあ
まだ行く。
キャベツ
半、まだ行く。
いったま食べてから毎日飲んでください。
もう頑張ろうと思って、まだ行く。
あのね、嫌でも減るんですって。
あ、そう。
やっぱり。
いやいや、キャベツと。
まあ、増えることはないよな。
そうそうそう。
キャベツと一緒に酒。
一緒にとってあかんで。キャベツで
いい。キャベツをおかずに酒飲んでたらあかんで。
それ、なんか、それは、それただのあって。
ただの時はそうや。テラさんが作ってくれる。
藤子不二雄の売れない時代。
チューダーパーティー。
そういうやつか。
で、だから、僕はね、野菜が人間にとって食生活として適切やっていうことの半分は、僕は傘やと思ってるんですよ。
こう傘増し、
ね、そう、その傘と、あとまあ食物繊維ですね。栄養にはならないんだけど、食物繊維ってまあ取っといた方がよくて、
はい、
それは基本的にあのうんち出るからなんですけど、
いらないものを出す。
あね、だうんちの傘を増すのが大事なんですよ。
はあ、
はは
あ、あ。まあだからその肉ばっか食べてると、
うん、
あの硬いうんちしか出ないわけですよね。
コロンってするやつね。
そうそうそう。だからそこに植物野菜とかを入れて、まあほどほどに食物繊維とたくさん取ることで、まあ、出しやすくなるっていうか、まあ人間の便とかは多分その方が出やすいんですよね。
ああそう。
だから栄養を取ってるだけって考えるのは良くなくて。
なるほどね。
うん。だから野菜には多分僕はそういう重要性が結構あって、現代はその考えはちょっと欠落してるんじゃないかなと思って。
ということは、その野菜と青汁やったら青汁だけ飲んでても全然効能的には変わらない。
いいけど、食べ過ぎてませんって話ね。
あ、いやし、まあまあ、栄養的には足りないってことはないと思うけど、まあ、傘は増してないよと。
野菜食ってんのと一緒っていう。
あ、そう、
栄養さえけど、お腹いっぱいにならないだけで。
うん、だからそれで健康な人はそれで維持できるよ、多分。
あ、そう。
その状態で健康な人はね。
今問題なかったらそれでいいと。
そう。でもその状態で問題が出てる人は、まあ、病気によっては傘増すこと考えた方がいいんじゃないと思いますけど。
あ、そうだ、
ね。僕、アルチューの友達が健康に悪いからっていつも青汁ビールで飲むんですよ。で、その
青汁ウイスキーで割ったりとかする
やつやろ。それ、酔っ払って、なんか、柏木さんをそんな不健康な体せって言ってた人が、あの、倒れ、酒飲みすぎて2年前に倒れた。
それっきり。
一心じゃないですかね。
だもう一個あるんですよ。で、その飲んでる青汁がね、
はいはいはい、
ビフィズス菌が入ってるんですよ。
はあはあは
あ、ビフィズス菌配合って書いてあるんですけど、
うん、
粉なんですよ、
うん。
粉で毎朝作って飲むの。
うん、
でも、ビフィズス菌って粉の中で生きれる菌なの？
ああ、生きれる菌もあるんじゃない？
大丈夫なの？
大丈夫な菌もあると思う。
どういうこと？ビフィズス菌の話してんねんね。
ビフィズス菌、まあ大丈夫なんじゃない？
え？
まあ、多分、湿ってる方がたくさん生きてると思うけど。まあ、それもね、だから何
ちょっと少なめビフィズス菌がいて
る。何取りたいかなんですよね。だから、ヨーグルトとかまあ入ってるじゃないですか。
ああ、入ってる。
あれも生きてる。
ああいうのわかんねえ。
菌が生きてるやつと死んでるやつがあるんですね。
あれ、ねっとり水分の中に入ってる菌が、やったらわかんねえ、
う
ん。
はい。でね、まあ生きてる菌を入れるっていう意味は、まあ自分の腸内にビフィズス菌っていう菌を入れる。
はい。
それが大事なんじゃないかって考え方ですよね。
はいはい。
何、あの、 カラカラ の, あのところで生きてて水あげたら生き返る魚みたいな話。
ああ、
シーモンキーのこと言ってるじゃん。
そんなん金じゃないやん。カラカラの中で金って生きれんの？
あ、生きれますよ。
マジか。
生きれるやつは生きれる。
どういうこと？なんで？
いや、なんでっていうか、まあ、
だってこの空気中でも飛んでんやから。
ああ、この空中、うん、
それとコロナなんかこう飛んでんやから、
即死はしないですよね。
ビフィズス菌ってやつ
は死ぬとしてもだんだん死ぬでしょ。で、まあ、こうなっても、だからまあその栄養分になるようなものを配合しとけば当然持つだろうし、
粉も 100% の 0% の感想ではないもんな、
うん、でも生きてる生きてへんを100と0で考えなおよくないですよ。
ああ、
半殺し。
そうそう、100生きてるから当然程度があって、まあ、80生きてる、60生きてる、40生きてるって、まあまああるからね。5生きてても 1% 生きてても生きてるやし、 100% 生きてても生きてるやから。まあそれはもう、
じゃあ多分取れてるは取れてる。
まあ取れてるでしょ。
確かに、その粉入れて飲みますやん、毎朝。シェイクして飲むんですけど。
はいはいはい。
シェイクして飲んだら、お通じは毎日あるんですよ。
っ
ていうことは、ビフィズス菌効いとんなって思うんですよ。
はいはいはいはい。ありえますね。でも
こんな粉の中で人間生きられへんやろって思うんですよ。
なんでそんな疑って
る？砂漠みたいなとこに人間ポツッと行かれたら、ほな、何もないっすやん。生きられない
けど、魚とかから見たら我々のここも砂漠みたいなもんじゃないですか。
うん、あ、彼らは水、全体水やからね。
そうそうそう、うん、いやけど僕らからしたら、いや、コップあるやろって、飲んでるやんって。砂漠ちゃうで全然。やけど魚から見たら全然ないじゃないですかって。
うん、足りないじゃないですか。もうカラカラじゃないですか。
僕ら全身
水なのに。死ぬよって。そう。っていうようなことを言ってるんじゃないですか。
そうそう。
そういうことな、
うん。あとまあ、だからヨーグルト食べるっていうのは、その生きた菌を取るっていう意味もあるけど、
うん、
ただ単に別に菌がこう一生懸命生きるために作ってたものを食物として我々は取ってるだけであって、死んでるビフィズス菌にもそれは取れるでしょ。はい、
死んでるビフィズス菌のでも死んでるだけじゃん。
死んでてもその菌が作っ一生懸命作ってた人間が作れない成分とかは取れるじゃないですか、
うん、あ、そういうことか。
だからそれ自身も当然栄養だし、
まあ、だから魚も肉も死んでるもんな。
そうそうそうそう。食べ物大体死んでるでしょ。
死んでる魚食うてるもんな。
そうそうそう。
魚食理論で言うと踊り食いしか栄養にならんすって言うんだ
けどそんなことはないんですよ。そうそうそう、
あのな、あれみたいな、
うん、
ああそうかそうか、
シラスみたいな、生きてるシラスしかあかんって
。そんな食生活嫌やわ。
だからまあ何を目的にヨーグルト食べてるかですよ。
おお、
やし、まあ、いろんな意味合いがあるよってことですよ。
健康、健康、
死体でも効くって。
死体でも効くもんは効くし、
死体にヨーグルトガーって入れたったら、
まあ、生きてたらなおのこといいかもしれないですよね。
ちょっと元気な死体になるっていうこと。
元気な死体って何やねん。
ピチピチ、ピチピチした気体、あの死体になる。
大体死んだ牛とか好きでしょ。
え、
死んだ牛とか好き
でしょ。あ、死んだ牛大好きです。
でしょ、
生きてるよりね。
生きてるより死んでる方が美味しいでしょ。
最近は生きてる牛より死んだ牛の方が大好きです。
大体そうっすよ。
そういうもんなん。
大体そんなもんなんですよ。
一般消費者は。
そう。
あ、そうか。
神戸牛って、生きてるのいないんですよ。
え、
これで終わろうと思って急に話持ってきたけど、
え、30分ぐらいここから続けますけど、
なんか松阪牛ってのは牛肉のこといっぱい言って、
はいはいはい、
あくまで一般なんやけど、松阪牛ってのは生きてるときは松阪牛って呼ぶんですよ。
はいはいはい、
割とこの通説なんやけど、で死んだら松阪牛になるんですよ、肉は。
は
っていう呼び分けをしたりする人も多いんやけど、
はい、
こう、じゃあ三田牛は生きてるじゃ三田牛で三田牛なんやけど、
うん、
あの神戸牛は神戸牛って生きてる状態がないんですよ。
神戸牛は存在してない。
存在してないんですよ。それはあの確か田島牛とかの田島牛の中でも A4 ランク以上のものだけを神戸牛って呼び方にするから生きてるうちは田島なんですって。で死んで脂が多かったら死んでから二階級特進みたいな感じで、
ああ、じゃあ位が上がんねんね。
田島牛くんはよく太ったので神戸牛にしてあげましょうっつって上がんやって。
じゃあ田島牛っていうやつは3より下の赤身ばっかりってことね。
田島で合ってると思うけど間違えたらごめんね。
あ、
だから淡路島で一回牛食べたこと、これ神戸牛でっつって言われたんですけど、淡路島やんここって思ったんですけど、
まあ一緒一緒一緒。
食べるとこで決まるんちゃうか。
神戸で作れや。
作ったとこで決まってる。
あ、そういうこと。
食べるとこで決まったら忙しい。
でも淡路島やんか。
千日前牛
の。神戸はあのブロックだけ、三宮のあのブロックだけやんか。
いや、それもね、そうでもないんですよ。
違うの。
しかも、
まあ広いの。
もっと言うと、松阪牛も、松阪に連れて行って最後そこで締めてるだけで、元の牛は、しかもあそこ育成してないんで、繁殖は田島なんですよ。あれを松阪に持ってきてから育てるだけなんですよ。
ほんで、大阪から牛乗っけて、松阪連れてって、松阪で締めたら。
最近問題になってね、なんか貝とかも一回熊本で一週間ぐらい置いて
ある。あった
あれと一緒だ。
あったあった。これほんまに貝ここ3って言うていいのかみたいな。
ね、そうそう。すごいな。坂口ちゃんと部長あれやね。無限に喋れるキャッチボールの間ができてるな。
長いんで。
まあ、恐ろしい。
11年以上に別に、
長いんで。
そうやそうや。
どんなちっこいことでもずっと話してるっていう。
あと二人とも別に終わらんでええやと思ってやってるもん、
ね。思ってない。
いや、僕は
たまたま、俺は終わろうとしてる。
時計がない、見えない位置にいてるから、今どんだけ話してんのかなっていうのが分からんから。
俺2回ぐらい最後にって言ったよ、俺は。
まあ確かに。ちゃんと。投げられたらボール投げ返してしまうやん。
そう。最後に言ったやろっていうのもおかしいから。
そうですね。
終わりましょうか。
これ何回かに分けてもらったらいいと思う。
終わりましょうかも今聞いてなかったから。
さすがやな、あの人。
まあ、困難なんですわ。
ああ、サバラジオの何たるかよく分かりました。
ありがとうございます。
はい、いや、サバラジオは、他のラジオと違ってコンセプトとして別にこれをやりますっていうのがないのに、
すごいよね。
iTunes ランキング100位以内に入ってないんです、世界中で。
うーん、
だから雑談のおじさんの星やから、ね、
そう、
いや、ほんまほんまそう、
雑談のパイオニアやと思ってるんですよ。
パイオニアではない。
あ、違うの。
パイオニアいっぱいおる。
他に雑談のパイオニアはいてんの。
ずっとほとんどもやるから、
ね、うん、あのどうでもええ話をひたすら2時間ぐらいするっていう点では続いてんなって思ってんだけど。
確かにね。
まあ、うちの親もいよいよサバラジオ聞い
てる。もうやめて。
意味わからへんけど、なんでサバラジオまで行ってんねんと思って。
まあ。
もうだから僕が一番嫌なのは、その例えば親戚とか行くじゃないですか。親戚、まあまあ、うちが、僕が
振り出しに戻るやん、今。
そう、
スタートに戻って。
ちょい。
一応聞きましょう、最後。
奥さん側の親戚行った時に、昨日イベントやったんみたいなこと言われるのが一番嫌なんですよ。
あ、
寒いんでやめてもらっていいですか、まあ、
それ昔部長が言ってた。
あ、マジか。
5年前ぐらいから実家たまに帰っても、あの兄貴はうちの親とかに、今日はアニワギ博士の日かって
絶対嫌よな。
すごい日本語出してきたなと思って。
それを言われれば言われるほどその人にも近づきたくなくなるか
ね。まあ、
なるよね。
まあ。
いやいやわー、もうやめてほしいわ、
ま
あ
ま
あ
まあ。はい、というわけで、サバラジオは何曜日更新しますか。
サバラジオは今は、土曜日。
あ、土曜日。
土曜日の朝、金曜日の夜やろうかと思ってるんですけど、なんかそのエンジンもかからず、土曜日の午前中ぐらいに更新して、
収録はいつやってんの。
水曜日。
あ、それ決まってんや。
水曜日の夜じゃないと、どんどん遅くなっていくから。
あの
水曜日の夜以外じゃないと相方が無理なんですよ。水曜日の夜は9時ぐらいからできるんですけど、他が全部11時とかになるから、もうそんな時間まで起きてられへん俺。
なるほどね。
そうか、
だから水曜日のネタ
ずっと毎週更新。
え、
ずっと毎週更新。
1回だけこの前休みましたけど。
いや、
何十年かで1回だけ休んだ。
うちはけどギリギリ休んではないな。
休んでないけど、翌週日本更新とかやったことあるよ。
でもまあまあ、
トータルの数は
親族死んだりとかしたら無理やろ。
いや、むしろ法事で取れるチャンス。
やるんかい。
兄弟の特典数。
そうなの。法事行ったらおるからね。
どうせ暇やし。
あ、なんちゅうやつら。
それは楽勝っすよね、むしろ。
そう。
おっすな、その亡きを前に夜取れるもんな。
そうですね。コンタクト取れへん。ケースっていうのがやっぱり少ないかな、肉親やったら。
そうやな、だから肉親やったらなんとかできるもんな、相談できるし。
その時はどっちかが勝手に取るっていうので最近しのいでるんで。
勝手に誰か呼んで、
僕が勝手にたまたま横におる
人と。そう。
ああ、で2人でもうそれボイスレコーダーだけあったらなんとかなるもんね。
iPhone あったらいけるんで。
そう。
ああ、いける。
一チャンスは全体がある程度やるときに決めた。とにかく最重要課題は定期更新が優先事項で、クオリティのことは言わんとこうって言ったんです
あー、なるほど、うん、なるほど。
クオリティこだわったら更新できなくなるから、それ良くないから、うん、更新するためには音質も内容もこれあげんのやめとかは絶対なしなっつってや
ったのが、あー、撮った以上は流すと、
うん、
言うこっちゃう、
ね、初めの頃はだからもうこれ流したないなってやつやっぱあったけど、
あったあった、俺もだいぶカットしたもん、
あったあった、なんかこれ言わん方が良かったなみたいな、お言うてもうたやつとかあるから、
今流したところで誰も何にも言うてけへん、
まあまあそう
です、ね、1年前ぐらいに1回だけガチ喧嘩してお前それ言うのやめろやつって止めたことが
あ
って
、まあ、あるあるある
お
ぐらいですね、
ぐらいですわ、
いやだからこんなこと言うたらまずいんちゃうかなとか、なんかそういうほら
戦争反対とかね、
あかんのかなと思うけど大体流して OK やもんな、
うん、まあ、そうそう、
ネットラジオなんて誰も聞いてへんわ、
まあまあ、流したらもう自分だけのもんじゃないんで、ね、
そうやな、100人とかそんなもんぐらいしか聞いてないからな、あ
終わっていいすか、終わっていいすか
いや終わりたくないない
や終わりたくないんや
もう1時間ぐらい行きたいな、
ただ まだ、ね、次のゲストも、ね、いらっしゃるんで、ね、よしよし、
さっき総帥でよかった、
はい、よかった、
帰ります、ちょっとでございます、
はい、
じゃあ毎週土曜日更新サバラジオやってますんで、
あ、よろしくお願いします、
サバひらがな、
サバがひらがなでラジオがカタカナ
だから、
うん、
で5文字で調べてもらった
で、調べてもらうと、殺風景なホームページ何にもやってないですから、もうなんかメール募集中とかそんな彩りも何もなく、
なんかこうアクセスカウンター設置しました、
いやもうそんなもう全然やって
懐かしいアクセスカウンター、
このマウス動かさ、後ろ星がキラキラキラって星が
さ、もうそんなそんなやめたな、うん、いつの頃からか
で、ね、実は下の関係ないところを押したら過去放送が決めれる倉庫に入れるよ、
あー、そういう秘密な入り口、うん、
懐かしいはい、というわけで
作ってません、
はい、サバラジオやってますんで、お届けしましたのはぶっちのしあげと、
アニアギ博士と
シャドウ総帥でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。聞きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清計法、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥、あれが